あやみんの売名行為。さあもうね、今日も始まりました、あやみんの売名行為でございます。どうもご無沙汰してます。1ヶ月ぶりですね。いやもうあの3月ですよ。3月、もう3月言うたらもうひな祭りですよ。明かりをつけましょうみたいな感じでね、まあそんなこんなで、あの私ももうすっかりひな祭りのことなんて忘れていた昨日なんですけれども、皆さんひな祭り言うたら花見団子とか桜餅とか、いやな、どうなんですか、女の子の節句なんでね、まあ私もそんなもお祝いするような感じじゃないんですけど、まあまあね、あのそのひな祭りをおひなさん3月3日までにひな壇出して、で3月3日迎えた夜になったらすぐ片付けないと嫁行きをくれるとかいうようなジンクスを、昔おばあちゃんから聞いたことがありまして、もう皆さんね、出された方は片付けられたのかなと思いながら、私は出せなかったんで、まあこれで行き遅れることもないけど、まあ十分行き遅れてるんで、まあいっかというような、まあ、ひな祭りだったわけでございます。そしてですね、これ皆さん、もうリスナーの皆さんにまずご報告したい、ですね、実は私毎週金曜日なんですが、道頓堀のザザポケッツの方でサラピンライブっていうのに出てるんですね。それで、先週なんですが、なんと、お客様からの、もう挙手でジャッジでですね、なんと私のネタ1位取らせていただきました。どうもありがとうございます。いやもうね、しっかり賞金もいただきまして、本当にね、MC こう11時半12時半1時半2時半3時半とこう5ステージこなすわけなんですが、まあその3時半に私 MC をラストステージさせていただいて、でまあまあそのお客さん20人以上入るとまあバトルになるわけです。でそのバトルになったんで、まあそのたまたま私が MC の時間帯だったんで、でまあその芸人が出てきて、で芸人はその MC が後ろ振り向いて、で私がそのお客様にね、1票ずつこう入れてもらうわけなんですが、そのこう上がってる挙手をこう数えていくわけですね、 MC なんで。まあ見事本当に半数以上私上げていただきまして、もう泣きそうでございます。もうやっててよかったな芸人と、もう本当に思っておりましたが、まあこれを鼻高々天狗になってしまうと嫌な、もうさらに嫌な女になってしまうんで、ここはもうちょっとね、身を低く謙虚に生きていきたいなと思う今日この頃でございます。また今後とも応援どうぞよろしくお願いいたします。先生もいつもありがとうございます。もうお気に入りお気に入りでございます。ということでですね、今日のテーマ、いつもはね、なんかいろいろ私勉強してきてこういろんなことをね、お伝えするんですが、今日はね、笑って許して、あー勘違い、思わず赤面した思い違い、爆笑エピソードっていうのをこうたまたま見つけまして、まあこれがね、なんかなかなかおもろいし、まあ、ネタでも使えるなということで、まあまあちょっと今日ねかいつまで来たわけなんですが、まあね、皆さんね、いろいろあると思うんですよ。勘違いで、えそれってそういうことやったんとか、えそういう意味で言うてたんっていう、私ね結構あるんですけれども、まあまあね、この間なんですけれども、うちのね、同じ事務所 のピン芸人の原田治という兄さんがいるんですが、まあ芸歴22年でパチンコで22年今やってるんですが、まあちょっと宣伝しておきますね、ピン芸人ですがパチンコ店員もやっていますという本が角川文庫から出てまして、これがなんと大賞受賞したんですが、そのね、まあイベントをこの漫才塾のライブでやったわけです。でその最後に、まあお客様をねお見送りするときに、最後はライブのそのお店の、まあ、前でね、物品出版っていうことを物品出店って言ってしまいまして、えげつないことになってしまったんです。これはもう言うっていう、もう本当にえげつないいじられようで、本当にツッコミようもなかったという、もうえげつないことになってしまいました。やってもたっていう、芸人の前でやっぱりもう上げ足取るようなっていうか、取られるような一言言うたらあかんねえ、これ先生ね、わー言われてね、ほんま3人に思いっきり言われてね、そのうちまあおさむ兄さんにも思いっきり言われましたけれども、まあまあそんなことがあったりとか、あとね、まあ私の友達なんですけどね、女性も男性も両方なんですけど、いやーなんかなー言うて、一末の不安をっていうのをね、一物の不安をって言うんですよ。いや一物の不安って、一物って、いや何回も言うたらあかんけど、それってどうなんっていう、まあまだググってないんですけど、一物の、いやナイツさんがね、ようネタでボケてね、一物とか言わはる、それを引用してんのかなと思いながら、突っ込むに突っ込めんし訂正するにもできんけど、本人真顔で言ってるから、まあ、ほっといたれと思って、 先生やったら注意します？
ちょっと気になりますね。
気になるけど、いやもうそれ市松屋でと言わない。
なんか日常で難しいです
そうですよ、そもそもそう思い込んだ人も言うてないそのままでっていう感じなんですけど、まあまあね、そういうまあいろんなこう勘違いとかがあるようなシーンがこうあって、でね、まあ読み方は同じだけれどっていうバージョンあるんですね。あの俳優さんのそのニコラス・ケイジさんってありますよね。あのそのねニコラス・ケイジさん、これねようあると思うんですよ。ケイジ・コロンボのようにニコラス・ケイジだと思っていたという、失礼やろと。いや、せやけどニコラス・ケイジさんって最近映画出てはりませんよね。
そうですね。
ねえ、あのシックスティーセカンズ大好きで私毎回見るんですけど、それに出たはったぐらいで、まあまあでもあんまりみんなには印象薄いから、まあこれ間違えてもしゃあないかなと。せやけど、まあせやけどケイジ・コロンボって言うてはる段階でちょっとこの人いくつなんやろっていうね感じですけど、まだ若い子知らないのなっていう。でも私はねこれあったんですけど、あのニュースでね、台風一過を台風の一過が通り過ぎることだと思っていたと。アホやなと思って、いやでも私もアホなんですよ、思ってたから。いや台風一過ってどんな家族やねんという、これもう間違いなくネタで言うたら突っ込まれるやろなっていう。でまああとね、ニュースで汚職事件を汚職事件と間違えてた、食事件と間違えてたと。え、汚職事件と汚職事件、いやその間違えるものなんですかね。
そうですね、
これもただのアホしかないなっていう感じなんですよ。でね、次ね、勘違いバージョン、これはね結構あるんじゃないかなと。でね、子供の面談、まあ、個人面談で男性の先生に付き合い始めてもう長くなりますねと言われて、ええとどぎまぎしてしまったら、いえお子さんとですよと言われたと。いやいやいや、これは何をお母さん勘違いしていいんやと。ちょこれ私もクスッと笑ってしまいましたね。あとあの面接で子供の年齢を聞かれてるのに自分の年をいくつですって言ってしまったっていう大恥を食らったっていうお母さんね。先生気付けてくださいね、女の先生に当たった時に私50ですとか言ってたらシャレにならんね。いやあんたちゃうねんっていう、うん、
恥ずかしいですね。
ちょっと恥ずかしいね。まあまあまあまあ、なんか自意識過剰かなっていう、そんなやつがございますね。あとはあの微妙に下ネタになってしまう展開、どうしよう先生話が膨らまへんわ、もう大変やわこれ、おもろいネタやとか思ってきて、もっと違う話のネタでしょ。いやいや、まあまあ、この微妙に下ネタになってしまう瞬間っていうね、あ展開っていうバージョンなんですけど、あのこれね、いやこれ一番おもろいんですけど、小学生の時近所で不審者が出没していたと。まあもう春なんでね、もう時間多いじゃないですかね、わー見せる人とかね、私わー見せられたことはないんですけど、車に乗っていかへんかって言われたことはあったんです。その時はもう学校の先生からダメよ乗っちゃって言われたから、はいって言って言って、まあいいです言って帰った経験があるんですけど、まあね、先生にこれもそうですね、変な人に車に乗ってって言われても車には近づかないようにって言われて、私は得意げに、あーもうそれテレビで見たことある、トランクスに入れられちゃうんだよと大声で叫び、クラス中に笑われた。まあアホやろっていう、トランクスに入れられたら臭いだけやのになって私思うんですけどね、煙じゃらでね、でその枝あかんね、どんな話になっていくねって。でもトランクスとトランクって間違えるんですかね。
なかなかないですね。
ないですよね、トランクス。私絶対、いや好きな人のトランクスやったら入ってもいいけど、ちょっと変な人のトランクス、いや匂いそうで黄ばんでそうで。まあまあ、あとねこれはちょっととっておきにおもろいんです。これね、友人はアメリカ人で日本語勉強中、授業で夕方に雨が降ることを夕立ちと習った数日後、朝出勤中に突然雨が降ってきたそうで、職場の上司にその友達が、朝立ちがすごかったですねと言った。いや朝立ち、いや外人なんやけど、うん、私ね、こう間違う、外人やし間違うのかな、朝立ちがすごかったですねって言うたんかな。これいや、夕立ちと朝立ちって、いやこんなん外人さん朝立ちっていう言葉を、いやふわっとした言葉だと思うんですけど、朝立ちっていう言葉を知ってるっていうのがまたすごいなと、うん、完全下ネタですよね。一歩間違えたらっていう、外人だから日本語勉強じゃないかお前ほんまにっていう、下ネタの勉強もしかししてたのかっていうような感じですけど、あとはあの、まあ、英語カタカナ語は苦手ですっていうバージョンなんですね。こう Wi-Fi のことをあのガチで Wi-Fi だと思っていたっていう、これ私ほんまネタにしたのかなと思って いや、ウィービーってもうちょっとウィービーってどうなん、これ言うてる人いるんちゃう、リスナーの中でも。ウィービーって、いやでもこれウィービーってね、 Wi-Fi って結構普通に言ってるような気がするんですけど、まあ、分からへんのかなと思いながら、まあ、これ英語苦手な人なんやろな。でね、これは絶対嘘やわっていう、自分が大学デビューしたばかりの頃、友人がコンパって何の略やろうって聞いた。そしたらその友達がコーンマヨネーズパンの略じゃないのと返した。もう落語にも何にもなれへんねこんなん。こんなん言う人おんやなっていう、なんかこう私にしてはすごく新鮮な感じなんですけど、まあね、私がいつも行ってるね、あの四条宮にあるあのネギ焼き屋さんでつぼみってあるんですけど、そこのオーナーさんが私の中学の先輩なんですよ。でね、もうむっちゃ普通の一般人の方なんですよ。で、まあね、そこのネギ焼きも俳優さんとかいっぱいたくさん、もういつもいっぱい満杯で予約した方がいいような店なんですけど、そこのお兄ちゃんがむっちゃ面白くて、お兄ちゃんお兄ちゃんって呼んでるんですけど、まあこれでね、お兄ちゃんが先生あやみ知ってるかと、あのプロレスやったかな、ボボブラジルっているやろって、もう知ってます知ってますって、あいつな九州にな入る時だけなポポブラジルって名乗りをの知ってるけって言われて、めっちゃそんな嘘言ってって言ってたんですけど、先生意味わかります？
あれ、
そうなんですよ、
女性の、
そうなんですよ、まあ私絶対嘘とか言っちゃうね、九州だけほんまそういう、そのボボブラジルが九州入る時だけなボボって言うへんからな、ポポって言いよねって、先生知ってました？そんな話、
それ結構有名です。
うちの弟にそれ言って、本当知ってる？言ったら、はい、絶対それ嘘とか言って、兄弟で、せやな、嘘やんなって言ったけど、いや、有名な話なんですか？
そのなんか女性器のあれは、各地で変わるじゃないですか。
はいはいはい。
あの、くれない
まんこさんね。
まあ、東京行ったら名前変えますよね。みつこになります、
ね。あ、みつこさん。くれないまんこって誰か知ってるかって話ですけど、私も知ってるんですけど、あ、そうなんや。関東では、みつこさん。関西ではくれないマンコになる、うん、はい、もう早速下ネタになってしまったこの日曜日の午後昼下がりへえ、そうですか、いやそんな面白い話が、私もびっくりしてね、なんかねこう調べてみたらやっぱりいろんなこういうボケた話いっぱいあるんやなと思いまして、ちょっとそういう下ネタ系じゃないですけど調べてみようかな、もうちょっとおもろい話出てきそうですよね。ねえ、なんかこうちょっと毎回いつも勉強チックなねちょっと堅苦しい話になってたんで、今日はちょっとこういう風なね下ネタ混じりのちょっとこういうネタになりそうな話をちょっとしてみました。さて今日はねお便りいっぱいもらってるんで、ちょっとあのチョイスするのが大変やったんですけども、もうねあのこの時間からお便りコーナー行きたいと思います。早いですね。まあね、本日も遠慮なくあのズバズバ言わせていただきたいと思います。はい、ということでペンネーム水玉さん、あやみんさんにご相談です。私は時々彼氏の前の彼女と自分を比べてしまいます。まあ、元カノさんと比べはるんですね。前の彼女さんが綺麗だったために嫉妬してしまうわけで、もし前の彼女がブサイクだったら気にしなかったんだろうと思うと、自分の心のブサイクさに落ち込みます。見た目で選んだんじゃないと分かっているのですが、たまに自信がなくなります。あやみんさん、アドバイスをいただけたら嬉しいです。これね、私もむっちゃ胸にしみる。女ってね、やっぱりね、元カノと比べちゃうんですよ。元カノの存在が分かったら、ほんでまた聞かんでもええのに聞いてまうんよね。元カノってどんな人とか、身長どんなやったんとか、何どこに勤めたはったんとか、聞かんでええのに聞いてしまう。私も聞くんですよ。せやからね、その必要のない情報を、いや多分彼氏も言いたくないんですよ。だって今もあんたと付き合ってんやからって話になるから。だからね、まあ、そういう部分ではあのやっぱね、以前を探って、男の人探らないんですか？
聞かないです。
ああ、ね、うん、だからもう終わってますもんね。その彼、元からの話聞いてもしゃあないし、自分と比べたって別に意味ないしね。だからそういう部分ではね、この心の葛藤ってのはすごく分かるんです、女として。でもね、やっぱそう思ってね、自分を卑下するよりは彼氏をねもっと見てあげた方がいいんちゃうかなと私は思うんですよ。そうなんです。だからね、あのやっぱりね、その自分ね、自分を否定することっていうのは、そのあなたを好きでいてくれている彼氏さんの思いを全否定することと同じちゃうかなって。彼氏さんは彼女と切って 自分と付き合ってくれてるわけやから、彼氏の中では終わってるから、女がそこに元カノがとか言うてたら、もう彼氏にも対して失礼やし、彼氏さんはあなたを見てくれてるわけやから、あなたも彼氏さんを見ないと、彼氏飛び越えて向こうの女見てどうすんねんって話になるんでね。だから、まあ、そのやっぱりね、彼があなたを彼女にしてくれてるっていうその事実を認めることが大切ではないかなと、私は非常にそれを思うわけです。だからその私がね、すごく尊敬する大好きな人から教えてもらった言葉があるんですけど、一番いけないのは自分なんかダメだと思い込むことなんだよ、バイドラえもん。これね、一番いけないのはって言いたかったんですけど、声が似合わへんからちょっとやめました。こういうとこがちょっとね、すいませんね、もう本当に。え、ドラえもんがこう言うてると、私がなんか落ち込むと、その人にちょっと価値入れてって言ったら必ずこのコメントが来るんです。だからそれでほっこりするわけですね。先生笑ってるけれどもね。まあほんま誰とは言わへんけれども、そうそう。だからね、そしてあのやっぱり、ね、もっと大切なのはそのね、やっぱ彼氏にね、成長させてもらえてることっていうことを気づいていくことなんちゃうかなって、その不細工な心の私っていうことにその気づかせてもらえたからの私悩むからの心の立て替えからの落ち込むじゃなくって、落ち込むを感謝の心に変える。先生ボー膨れてはりますけど、気づかせてもらえた、うん、でも私はどうなんて悩むからの心を立て替えなきゃからの気づかせてくれてありがとうなんですよ。彼は自分の不細工な心を気づかせてくれたからありがとう、それでいいんちゃうかなと思うんですよ。だからこんな気持ちをね、やっぱりね、その持つようにしてみたらいいんちゃうかなって、あなた感謝の気持ちが足りないんじゃないかなと、自分を選んでくれてありがとうっていうその彼氏に対する感謝の気持ちがちょっと足りひんのちゃうかなっていうか、ない、はっきり言ってない、はい、やっぱりね、こんな自分のっていう思うこともないけど、でもやっぱり私を受け入れてくれてるから、あなたも彼をやっぱり受け入れる。だからもうね、遠い遠い向こうの美人か不細工か知りませんけれども、でもあんたが不細工いてるから、その不細工、あ、美人いてるから美人なのかもしれませんけどね、でもまあそんなもん他の女の子はどうでもいいんじゃないかと私はこう思うわけです。でもこの勝手はむっちゃわかるんで、でも彼氏のことを大事にするっていうことを水玉さんはちょっと欠けてるんじゃないかなと、彼女、元彼女じゃなくて彼を大事にしてあげましょうっていうことが私はちょっと言いたいですね。これでちょっと文句があったりしてもどっからもかかってこんかいという感じでございます。怖、ごめんなさいね。また何かトライください。ということで、次です。ペンネーム、これね、ほんまこいつもう、まあ、もうドアホよ、ドアホ以上のドアホですけど、北堀栄一、血芸の長い男さんからです。僕は今年で40歳、男性、独身なのですが、ニューハーフが好きすぎます。自分では間違っていると思わないのですが、この感情をどう処理したらいいのでしょうかと。いや、私ニューハーフちゃうしなと思いながら、いや、ほんまに。でもね、その、昔は、でもやっぱこのニューハーフが好きとか、私、やっぱりその、男じゃないけど、その、ね、女が、女の女装が好きとか、そういうふうな、まあ、デリケートな内容に関しては、秘密にしてる部分がね、すごいあったんですけれども、今はね、気にせんと堂々と教えてもいいんちゃうかなって。で、逆に今ね、すごく映画で流れてる、生田斗真さんの映画で、彼らが本気で、編むときはっていう映画、先生知ってます？あのね、これね、生田斗真さんがトランジェスターの役にならはるんですよ。男なんやけど、結局女なんですよ。だからおっぱいつけて女装してで、まあそのまた映画見てくれはったら分かるんですけど、そういうね、その男と男なんやけど女としての葛藤なんやけど、もう女になりきるはるんです。だからそういうそのね、映画も今公開されてて結構泣くらしいんですよ、人の心って。だからガチな話で言うと、全然ニューハーフが好きすぎますっていうのは、あんたもニューハーフに興味があると、自分もそうなりたいんじゃないかっていう気持ちがちょっとこう感じたわけですね。だから、まあ、あんたも一回、その、処理するんやったら、化粧とかしてみたらどうなんかなと。俺っていうか、まあ僕、まあ私、ニューハーフ好きやし、ちょっと私も化粧してみようかなとか、やってみたらなんか意外と心の処理ができるんじゃないかなと。やっぱこう人生一度、切りやしね、楽しまなもったいないじゃないですか。ね、50になって60になってそれは女装してもいいけれども、ニューハーフが好きってことは多分そういう男女の間あんた好きなんちゃうかと思う。先生どう思います？
一理あるかもしれ
ない でしょ。やっぱそうなんですよ。だからやっぱ女装してみたらどうやと、血液の長い男の人ね、ちょっと化粧の仕方わからんかったら聞いてきて、お便りまだ 返事しますから。だからちょっとニューハーフが好きでどうしようもないんやったら、ちょっと自分もニューハーフになれへんくても、どこどこ切られへんけれども、男の格好やけど家でちょっと女装してみるとか、そういうのちょっと進めてみたいと思います。いかがでしょうか。またお便りください。お待ちしてます。ということで最後です。ペンネーム栗岡さん、45歳女性です。この方また丁寧はほんまに。あやみん様、関係者の皆様、いつも楽しく拝聴しております。さて、美容とお笑いの両方の才能に恵まれているあやみんさんに質問したいことがあります。私はアマチュアでお笑いの舞台に立つことがあるのですが、もしライブのアンケートに綺麗だったとか可愛かったなどと書いてあったら、ネタの中身は見てないんかいと腹渡が煮にくい返ると思います。幸い私はデブスの中年なので、そういう感想をいただくことは一切ないのですが、お美しいライミンさんはファンの方から綺麗と呼ばれることも多いのではないかと推測します。そこで質問なのですが、ライミンさんは綺麗と言われるのと、おもろいと言われるのとではどちらが嬉しいものですか。また芸人さんのネタや才能ではなく、ルックスしか見ていない一部の顔ファンの存在についてどうお考えになりますか。よろしければご意見をお聞かせくださいと。これね、私ね、毎週金曜日、さっきも言いましたサラピンライブっていうの出てるんですけど、私ね、普通のねホットパンツというかショートパンツに網タイツ履いて出るんです。でスパンコールのジャケットみたいなの着てね、で髪の毛ポニーテールして、もうそれはもうつけまつげもバチバチつけて、ほんまに女っていう感じで出るんですけど、でもね、やっぱりね、アンケートとかでもそのお客様から最後こうジャッジしていただくのにね、で書いていただいたりするんですけど、綺麗とか可愛いとか、昨日でもね、若い女の子カップルなんですけど、最後ライブが終わった後、出口のところでありがとうございましたってのお客様をこうお見送りするときに、女の子が何人かやっぱハグしてくるんですよ。あやみん可愛い、年下の子にみたいな、ありがとうありがとう、あやみんかっこいいとか、アンケート見たらそればっかり書いてあるんです。私一時それにも悩みましたよ、ネタ見てへんのかって私も思ったんですけど、でもこれね、まあ、ネタのことをしっかり、可愛いとか綺麗とか何でもいいんですけど、芸人としてそういうふうなとこね、何でもいいから目につけてもらったもんガチやと私は思うんですよ。だって気にならへんかったら結局アンケートにもやっぱり全然書いてもらえへんわけやし、本人はそれはもちろん芸人やからネタとして一生懸命やってるけれども、お客さんの観点ってやっぱりそのネタを見てほしいのは芸人の立場であって、相手の観客のお客さんの立場っていうのは立場が違うわけやから、見てある部分って違うわけですよ。自分が見てほしいと願ってるとこと、お客さんが見る角度と違うんで、そこはね、だからほんまにちょっとま、温度差というか意見の相違というかね、そこは気にされなくてもいいんじゃないかなと。いや、でまたアマチュアでしょ、プロやったらやっぱりもっともっとそのガーッと焚き付けていかないといけないかもしれないんですけど、アマチュアやったら別にそんなそこまでむっちゃ掘り下げていく人もないんじゃないかなと。気にはなるでしょうけどね。だからそういう部分ではね、どうですかね、私はやっぱり綺麗とかネタ書いていただかなくても、そういうそれ以外のことを書いていただいても、私はそれはもう嬉しくて、お客様のそのストレートの感想にまず感謝してますね。私を見ていただいてありがとうございますと、やっぱ感謝の心なんですって、人間ってありがとうございますっていうことが言えてるかどうかですよ。自分を見てっていうにあったら、自分を見てもらうための努力をやっぱりするっていう、見てくれてへん、ネタのこと書いてくれてへんとか、そういうことではなくてと私は思うわけです。まあそれは日々ステージで出てそう思うわけですね。で、まああとはね、やっぱりそのね、私先週のその優勝っていう話しましたけれども、私たまたまその MC してた時に、まあMC 以外の演者はお客様にジャッジをしてもらう時に、その誰にあげたかっていうのを見えないように後ろ振り返るわけです。 MC だけが誰にってあげたかが見えるんですけど、私が MC した時に私のに手あげてくれはったお客様がまあもう半分ぐらいだったんですよ。それを見た瞬間にやっぱガッツポーズだったんです。認めてもらえた。これはね、やっぱりね、一括りで認めてもらえた。でもお客さんしてみたら、私の何を認めてくれたかは分かりません。でも聞くのは、この今出た演者の中で一番面白かったなと思う人に手を挙げてくださいっていう質問をしてから手を挙げてもらうわけです。だからやっぱりその面白いにもいろんな種類があるから、そういう部分ではね、別にそこにこだわらなくってもいいんじゃないかなと、私はこの栗岡さんにお伝えしたいなと思うんですが、作家の先生としてはどう思われますか。
そうですね、まずやっぱ印象を残るっていうのがもしかしたら大事ですから
ね。ねえ、 だからもうネタにしても何でもせずやっぱりピン芸の人でもやっぱりすごい格好してはる人とかやはりますし、もちろん何もせんとネタだけの人ももちろんやはるんですけど、お客様って自分のどこを見てくれはるか分からへんからこそおもろいわけであって、こっちはネタを見てほしいけど、やっぱお客様の立場にやっぱり立つっていうこと
すごい大事ですね、それは。
ねえ、私も塾にで常々やっぱ先生からとか大滝塾長からも教えてもらいますけど、そこが大事なんじゃないかなと私は思ったわけでございますね。ということで、以上でございます。栗岡さんいかがだったでしょうか。ということで、もう早いですね、エンディングでございます。はい、ね、あっという間に過ぎる30分でございますということでですね、私が所属しております大滝エージェンシーでは漫才塾を開講しております。プロアマ問わずのお笑い養成所です。漫才塾では企業芸人の育成をしております失礼いたしました、もう喉の調子がおかしいんで花粉症でね。はい、漫才塾では、企業芸人の育成、さっき言いましたね、これも何回言う、はい、企業芸人とは仕事を持ちながらお笑いもするという漫才塾でしかないものでございます。で、講師に大滝塾長と、落語作家構成作家高田剛先生を迎え、第1第3水曜日の19時から、第1第2第4土曜日14時から、毎月第3土曜日は漫才塾がお送りするお笑いライブを開催しております。塾生である企業芸人がネタを繰り広げますワンコインライブでございます。場所は四ツ橋今井ビル。こちらの詳細は、漫才塾ホームページをぜひご覧ください。そして私あゆみんの、情報でございます。何回目でもしつこいほど言います、しつこいほど、毎週金曜日は道頓堀ザザでサラフィンライブ、11時半12時半1時半2時半3時半の5ステージで MC も時々私やらせていただいてます。で、あとは毎月第1日曜日はネットラジオ売名行為のオンエアです。で、毎月第3土曜日は、大笑いライブ、あとはね Facebook では、あゆみのオフィシャル、そしてファンクラブ、あと Twitter ブログもしておりますので、そちらもフォローを、していただければなと思います。どしどし待っておりますので、お待ちしております。それではですね、あゆみの売名行為、今日もこれにて終了でございます。また来月お会いしましょう。聞いてくれて感謝、ありがとう。